皆さんと一緒に礼拝ができるのは本当に嬉しいですね。私は長い間牧師として説教者として非常に気にしてきたことがあります。それは安息日の集会が終わってから皆さんの帰る時の後ろ姿です。今日は教会に来て神様を礼拝して本当に良かった、祝福された、恵まれた、神様から新しい希望や力が与えられた。反対に教会に失望し、人につまずき、心を傷ついて帰るのでしょうか。一体どういう気持ちで帰るのでしょうか。その後ろ姿が気になるのです。後ろ姿が見える場合があります。そしてその後ろ姿は多くを語っている場合があります。聖書を見ますと多くの人がイエス様の前に行っています。イエス様の前に行った人はもう動機は人それぞれです。肉体の病に苦しみ癒しを求めていった人がたくさんいます。目的は癒しです。祝福を求めて若いお母さんが子供を連れてイエス様のところに行った人がたくさんいます。目的は子供を祝福してもらうことです。教えを聞きに行った人がたくさんいます。群衆を計算に入れますともう何万人の人がイエス様の前に行っているんです。日本のキリスト教徒は日本人口の 1% 以下ですから、毎週ですね教会に行って礼拝している人、これは少ないわけですよね。これを考えますとイエス様の場合は羨ましいですね。何千人の人が行くわけですよ。テレビの CM なし、新聞広告なし、チラシなし、ネットの広告なし、何も宣伝していない。でも人々は続々とイエス様のところに行ったんです。もう建物では収容しきれないので、今日の第二礼拝にありましたようにもう外でですね野外集会ですよ。まあ本当に羨ましいですね。さてイエス様の前に行ったのは癒し、祝福、教えを求めて行った人ばかりではありません。当局から送られたスパイがいました。イエス様の教え、行動は細かく当局に報告されたのです。今日の礼拝そのような方はいないと思います。でもそのようなスパイがいますと教える人は本当に神経を使うと思いますね。また何とかして教えの誤りをぐっと掴んでやろうという人も来ていました。律法学者、パリサイ人、サドカイ人ですね。そしてイエスの教えはユダヤ教の教えと一致しているか、モーセの教えと一致しているか、それを考えながら聞いているわけですね。神経使いますね。群衆心理で珍しいものを見たさに来た人もいるでしょう。奇跡を期待してきた人もいるでしょう。イエスの前に来た人はみんなですねそれぞれ動機がありました。でもいつまでもそこにいるのではないのです。やがて用事が終わって帰る時が来るんです。私は福音書を読んでいて人々がイエス様の前から帰るその後ろ姿を非常に気にします。どういう後ろ姿であったかを気にします。皆さん福音書を読むときぜひそこにポイントを置いて読んでください。では聖書に残された中から何人かの後ろ姿を見ましょう。ではルカの5章17節ルカによる福音書5章17節ある日のことイエスが教えておられるとファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。さてイエスの教えの誤りをぐっと掴んでやろうと考えている人がいたわけですね。 さて、ここの込み出しは、中部の人を癒すと書いてあります。ここはですね、中部患者の癒しが書いてあるわけです。さて、この人が、その病気がどれくらい進んでいたか、これはですね、各時代の希望の上巻に書いてあります。さて、中部患者の病気、これくらい進んでいたんですよ。ぐずぐずしている時間はなかった。すでに彼の衰えた肉体には死の兆候が見え始めていた。彼が友人たちに信頼に乗せてイエスのところへ連れて行ってくれるように頼むと、彼らは喜んでそうすることを引き受けた。各時代の希望、上巻337ページ。これでよくわかりますね。もう死の兆候が現れていたんです。もう時間がありません。もうぐずぐずしておれないですね。友人たちは、寝台に乗せて運ぶのを喜んで引き受けました。さあ、どうなったか。18節から20節。すると、男たちが中部を患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて、運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。せっかくイエス様がおられるところに行きました。群衆に阻まれて家の中に入れないわけです。もう死の兆候が現れている人ですよ。簡単に諦めるわけにはいきません。屋根に登って屋根から吊り下ろそうということになったわけですね。家宅侵入罪にならないでしょうか。器物破損罪にならないでしょうか。家の中の人はびっくりですよ。お尻を聞いていたらなんかギリギリ音がしてですね、土が見るとパラパラパラと出て、やがてパカーと開けられて、あら空が見える。病人が上から降りてくるわけですよね。さて、ここでですね、こう書いてありますね。20節。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。家宅侵入、器物破損、非常識だ。非常識を見たのではなくて、その行為にイエス様は信仰をご覧になったんです。癒しを求める、真剣に求める信仰の行為でした。では21節から。ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神の他に一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何を心の中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい、と言われた。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見た、と言った。その当時、病気の原因は罪と考えられていました。あの人はひどい罪を犯したから病気になったですね。それと、罪を許せるのは神だけ。人間は罪なんか許せない。これ神だけができる。そう考えられていました。そういう社会の中でイエス様が罪の許しの宣言をしたから問題になったわけですね。病気を癒せば罪を許すことができるとイエス様は教えようとされたのでしょう。地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようと言って 癒しの奇跡がされたんです。死にかかっているような人が完全に癒されたんです。僕らも素晴らしいことですよ。もう私たちにはこれできないことですね。本人も運んでいった友人もどんなに喜んだことでしょう。さて、許された彼、癒された彼の後ろ姿を見てください。こうありますね。寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていた。ハレルヤ、アーメン、感謝します。ハレルヤ、アーメンですかね。神を賛美しながら帰っていったんです。28節を見ますと、それを見ていた他の人もまた神様を賛美するわけですね。賛美の伝染です。新型コロナウイルスの伝染ではないんですね。神様を賛美する人がいて、それを見て他の人も賛美している。これが私たちの教会でたびたびあったら素晴らしいですね。では、次の例を見ましょう。6章に行きます。6章の9節から11節。ルカの6章、9節から11節。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、滅ぼすことか。そして彼ら一同を見回して、その人に手を伸ばしなさいと言われた。言われたようにすると手は元通りになった。ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。イエス様が安息日に街道に入っていました。ユダヤ教の律法学者パリサイ人もいたわけですね。彼らは安息日にイエスが癒しをするかどうか、ここに注目しておりました。安息日の戒めは何ですか？仕事をしてはならないです。休みなさいです。漁師は魚を取れば仕事。大工さんが家を建てますと仕事。医者が患者を治しますと医者が仕事をしたことになる。安息日に仕事をした、安息日に犯した、とこう言われる時ですね。平日なら何の問題もありません。でも安息日にこれをしますとですね、安息日にしてはならない仕事をした、安息日を犯したと言われるわけですね。イエス様がどうするか注目していました。イエス様が癒しをしました。彼らの後ろ姿見えますか？何と書いてあります？ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。素晴らしい癒しがなされても怒り狂ったんですよ。これが彼らの姿ですね。イエスを何とかしようと話し合ったと書いてあります。この何とかしようですけども、私はこう理解しています。何とかしてイエスを殺そうとしたと私は理解しています。ある人がですね、いや先生、そこまで彼らは考えたんでしょうか、どうしてそんなことがわかりますか、と質問されたらこう答えます。イエス様が働きをして安息日を犯して最初に殺されそうになったのは、これはヨハネの ヨハネの5章18節です。あのベテスダの池で38年の病気を癒した時にイエスを何とかして殺そうというのがありました。この出来事ですね、このルカのこの6章の出来事は、あのベテスダの池の、出来事よりも後なんです。さて、ここでですね、次の区切りですね、12節から12人を選ぶと書いてあります。つまり、12人が全部揃う前から、もう彼らはイエス様を何とかして殺そうと考えていたというわけですね。素晴らしい野手を見ても、怒り狂ったんです。これが彼らの後ろ姿です。さて、先ほどのチューブ患者の場合にですね、家に帰りなさいと言われました。家に帰りなさい。で、その人帰るわけですよ。 神を賛美しながら帰っていくわけですね。ところがですね、お供したいと言った人がいるんです。お供したい、イエス様がある人に私についてきなさいと言って十二弟子の一人に選ばれたことが何人もあります。私についてきなさいで弟子にした。癒された人がですね、お供したいと言ったらどうしたかですね、ルカの8章38節39節、ルカの8章38、39、悪霊どもを追い出してもらった人がお供したいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたたちになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。ここを見ますと、彼はしきりに願ったんです。お供したい。しきりに願ったんですね。何回も何回もお願いしたんでしょう。イエス様の反応は人によって違うわけです。その人に最もふさわしいことをイエス様はされるわけですね。さて、この場合はですね、私についてきなさいじゃないんです。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。こう言われました。この人のことは8章の26節から書いてあります。彼は長い間、衣服を身につけないで、家に住まないで墓場に住んでいました。彼には鎖がつけられていたんです。足かせもついていました。その鎖をちぎっていたわけですからね。これはもう恐ろしい人ですね。これでは有名になりますよ。地元に帰りますと、この人はやっぱり有名でしょうね。さて、悪霊に取り憑かれたその人、悪霊がですね、出て豚に入ったわけです。で、豚はガリラヤ湖に、なだれ込んだわけですね。さて、あの悪霊に憑かれた恐ろしい人が自分の出身地に帰ってまともになっているのを人々が見たら驚きますよ。あの恐ろしい人が今正気になってまともになっている、何が起こったんだろうと思うでしょうね。イエス様は言われました。神様がなさったことを語り伝えなさいですね。さて、彼は言い広めたんです。どういうふうに伝えたかですね、このようにありますね、39節、その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。もうことごとく町中とありますから、もうその町ですね、一軒残らずという感じがしますね。過去の状態が悪ければ悪いほどまともになった時の証は力があります。真面目な人がさらに真面目になった、目立たないですよ。あんな悪人がこんなにまともになったということになりますと、これは証の力がありますね。あなたは主によって精神的にあるいは肉体的に癒されましたか？癒されたらそのことを明かしましょうよ。私は何度も癒されました。2015年9月18日、あの安息日、生涯忘れません。もうピンときた人いますか？もうあれからもうすぐで5年なんですよ。2015年9月19日、2週間でですね、足がだんだん悪くなって、まっすぐ歩けなくなったんですね。で、こう、ちんかたんちかたっていう感じで。車を運動場に止めて、街道の方に歩いてきますと、あちらの平田校長が、川上先生、どうしたんですか？歩き方がおかしいですよ。第一発見者ですね。で、ほら、足が悪いのは分かってますよ。で、それで、今日は安息日、足の具合が悪いから、教会休もうか。いや、やっぱり教会行くべきだ。で、それで来たわけですね。やがて教会の玄関のところで、先生どうしたんですか？歩き方がおかしいですよと。安息日学校の教科の時間が終わって、私街道の真ん中を通ったんですね。 こうして歩いていたそうです。右手をこうやってですね、こう歩いていた。それを見たある信者さんが、お父さんが脳梗塞で倒れて、その後の歩き方と同じだったんです。川辺先生大変だ、すぐ病院に連れて行こう。で、先生病院に行きましょう。いや、まだ礼拝があるんですけども、どこ言おうかと思ったんですけど、もうその皆さんの勢いが強い、行きましょうというわけで、練馬区田中脳神経外科に行ったわけです。すぐ CT が取られました。見てですね、入院手術と言われたわけです。で、カレンダー見てですね、シルバーウィークですよ。祭日祭日祭日って並んでいたんです。あ、うちじゃダメだ、大きい病院に送りましょう。では日大に送りましょう。救急車が用意されて日大に送られたわけですね。頭を強く打って中で血が出て、それがだんだんだんだん膨らんで、それが脳を圧迫するようになったわけですね。それで救急車の中で私はもう気を失ったんですよ。何号室に入院したのか、何階に入院したのか、そんな何にも私知らないわけです。次の日、穴開けて手術がなされたんですよ。それも私は知らないわけですね。さて、手術の直後、主治医とその面接があるわけですね。そして、地方症を調べるようなあの質問がなされたそうです。お名前は何とおっしゃいますか、今日は何月何日ですか、あなたはどこにお住みでしょうかってね、そういう認知症を調べる質問がなされたわけです。私全部答えていたって、答え全部新聞漢文だったっていうわけですよ。それを見ていた妻と長男、特に長男はですね、もうショックだったって言うんです。親父はこうなったかと、これで退院してきたらこれからうちは大変だぞと思って、ショックだったってわけですね。月曜日になりました。祭日ですので、また、子供が来たわけですね。そして廊下からですね、私が寝ている部屋のところにこう一歩踏み込みますと、私とパッと目が合ったんです。会った瞬間、早い、完全に元に戻ってると思ったというんです。というわけでですね、もしあの安息日、今日はどこの足の具合が都合悪い、じゃあ無理しないで教会行かないで家にいよう、家で気を失ったらどうなってますか。そのまま永眠になったかもしれません。でもあの時教会に来てよかったですね。信者さんが的確な判断をして処置してくださったことはとってもよかったですね。主が体を癒してくださった、心を癒してくださった、あったらどうぞ証しをなさってください。では次の例を見ましょう。マタイ19章16節から、マタイによる福音書19章16節から22節。さて、一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねると、イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。これが彼の後ろ姿です。見えますか？せっかくイエス様に会って、会話をして、しかし天国行きはあまりにも犠牲が大きすぎると考えたのでしょうか。悲しみながら立ち去ったのです。 今日の瞑想の言葉を見てください。修法の瞑想の言葉です。各時代の希望2巻331ページ富める青年のことをこのように書いてあります。彼は天の宝が欲しかったが自分の富によってもたらされるこの世の特典も欲しかった。彼は永遠の生命を望んだが犠牲は払いたくなかった。永遠の生命の代価は大きすぎるように思えた。書き時代の希望2巻331ページ。この出来事を読むときに、私はですね、ある本に書いてあることが思い出されます。若い方々、特に注意してお聞きください。日曜教会のある牧師の体験です。昔のことですから、ある会社に就職をしますと、ほとんどの人が定年退職までその仕事を続ける、そのような時代の出来事です。ある時、一人の青年が熱心に教会に来ていました。彼は日本の有名会社に勤務する真面目な青年でした。会社の帰りに教会に立ち寄って、いろいろな奉仕をして、それから家に帰る。そういう生活をしていたわけですね。ところがある日からぷっつりと来なくなったと。で、牧師はですね、訪問して訪ねたら牧師に会おうとしないんです。何度も牧師は訪問しました。全部無駄足になりました。もう見事にですね、スパッとこう、切れたっていう感じですね。幾日か経って彼のお母さんが牧師を訪ねてこのように話をしたんです。ある日彼が会社に出勤したところ上司に呼ばれたのです。そしてこんな話をされたのです。君がキリスト教の教会に行くことには反対しない。しかし一体君は将来キリスト教で飯を食っていくつもりなのか、それともこの会社で飯を食っていくつもりか。もしこの会社で飯を一生食っていくつもりなら少し考えた方が良いのではないか。君が日曜日教会に行っているとき、君の同僚は和訳と一緒にゴルフに行って自分の天稼ぎに一生懸命になっているんだぞ。この上司の言葉が彼をしてピタッと教会に来させなくなったというわけですね。考えさせられます。彼の後ろ姿が見えますか。富める青年の後ろ姿と似ているような気がします。今日あなたの信仰の後ろ姿はどのようなものでしょうか。どうか後ろ姿が美しい人になってください。皆さんの後ろ姿が美しくなりますと、この教会で礼拝をする人はもっともっと増えると思います。どうしてあなたはそんなに明るくて嬉しそうなの?どうして満たされた顔をしているの?何が秘訣?それ教えてよ!となるかもしれません。みんなで信仰の後ろ姿が美しい、そのような教会を作ろうではありませんか。